されます箇所、詩編から2箇所引用箇所がございます。まず最初は詩編の115編、旧約聖書の939ページになります。詩編115編の第一節、私たちにではなく、主よ、私たちにではなく、あなたの恵みと誠のために、栄光をただあなたの御名にのみ帰してください。続きまして、詩編の133編の、一節から三節、956ページになりますけれども、133編、見よ、兄弟たちが一つになって共に住むことは何という幸せ、何という楽しさであろう。それは頭の上に注がれた尊い油のようだ。それはアロンのひげに流れて、その衣の襟にまで流れ滴る。それはまたシオンの山々に降りるヘルモンの露にも似ている。主がそこに常しえの命の祝福を命じられたからである。では別敬をお願いいたします。
今最後に読んでもらいました箇所、三節に、主が常しえの命の祝福を命じられたと書かれています。言うまでもなく、主イエス様のない人生は確かに無意味で無価値のものです。イエス様のみが、永遠の命をお与えになり、本当の満足を与え、すべての問題を解決するお方であるからです。今日の題名はこの三節に書かれている言葉です。常しえの命の祝福。常しえの命はあまり慣れていないんです。聖書の中でそんなによく出てこない。いつも永遠の命けど同じでしょう。常しえの命とはもちろん永遠なる命であり、永遠なる命とはものではなく、主イエス様ご自身です。私は命そのものであるとイエス様はよく言われました。主イエスを持つ者は永遠の命を持っており、主イエス様を持たない者は永遠の命を持っていないとイエス様ははっきり言われました。この命であるイエス様は昨日も今日もいつまでも同じです。永遠の命であがる主イエス様の祝福を得ることこそが最も大切なのではないでしょうか。本当に我々人間に必要としているのは常しえの命の祝福、主イエス様の祝福を得ることなのではないでしょうか。なぜならば私たちは主の祝福を受けるとき初めて心は満たされ、喜びを持って平安を持って生き生きとした希望を持って毎日過ごすことができるからです。人間はもちろん誰でも幸せになりたいと思っていますけど、残念なことなんですけど、考えられない多くの人々は幸せになりたいと思っても無理だという間違った結論を出すなのではないでしょうか。本当の幸せの根拠とは一体何なのでしょうか。それは常しえの命の祝福を得た結果です。ですから一つの問いについて手短にご一緒に考えてみたいと思います。すなわち常しえの命の祝福を得る道とは一体何なのでしょうか。答えは3つです。第一番目、誠の神を知ることによってです。第二番目、 真の一を持つことによってです。そして第3番目、主の栄光を求めることによって得られます。まず、とこしえの命の祝福を得るために私たちは、まことの生きる神を知る必要があります。まことの神とは一体誰なのでしょうか。まあ、ダビデは前に読んでもらいました箇所119編を通して、まあ、はっきりと答えています。すなわち、まことの神は天と地を作られたお方であると119編の15節に書かれています。そして3節に、私たちの神は手におられ、その望むところをことごとく行われるとあります。一言で言いますと、まことの神は生きておられるお方です。したがって、他のいわゆる神々は生きていないものであり、人間の思想であり、まあ人間の産物です。人間によって作られた神々は、まあ、聖書の中でいつも偶像と呼ばれています。そしてダビデは詩編115編の中で、この真の神と、まあ、偽物である偶像を比較しています。真の神に出会った人々はもちろん主を知り、心の拠り所を持つものであり、また彼らは喜んで、この生きる真の神は私の神であるということができるのです。ダビデもイスラエルの人々も、まあ、3節に書かれていますように、私たちの神と証しすることができたのです。まことの神に出会っていない人々は神を知らず、従って決して神は私のものであると言えません。ですから、ダビデは4節に彼らの偶像と言っています。もう一回一節から読みましょうか。私たちにではなく、主よ、私たちにではなく、あなたの恵みと誠のために栄光をただあなたの皆にのみ帰してください。なぜ国々は言うのか、彼らの神は一体どこにいるのかと。私たちの神は、まあ、生きておられ、手におられ、その望むところをことごとく行われる。そして比較して、彼らの偶像は銀や金で人の手の技である。口があっても語れず、目があっても見えない、耳があっても聞こえず、鼻があっても嗅げない、手があっても触れず、足があっても歩けない、喉があっても声を耐えることもできない。これを作る者も、これに信頼する者は皆これと同じである。ダビデ王は、まことの神と人間の作った偶像とが比較されています。私たちの神は手におられ、その望むところをことごとく行われる。まことの神は手に住まわれ、この主にとって不可能なことは何一つありません。確かに多くの、まあ、人間によって作られた偶像はよくできています。芸術的によくできています。けども、この人間の作った神々とは、まあ、偶像と呼ばれているし、ある時は男に似せて作られ、ある時は女の形に似たものとして作られ、またある時は動物にかたどって作られているものであります。まあ、考えれば考えるほど、やっぱり小さな惨めなもの、 の作ったものです。だからもちろん助けになり得ないけども、いずれも、まあ、人間によって作られた神々とは共通点を持っています。それはすべて偶像すべてが語らずまた答えないということです。これに対して生けるまことの神は真心から求められるとき必ず答えてくださいます。まあ、イエス様を信じ知るようになった一人一人はその証明なんです。偶像は推しであり、メコラであり、ツンボです。申命記の四章、まあ、モーセの書いた史実です。旧約聖書の284ページになります。284ページ、申命記の4章の27節と28節をお読みいたします。主はあなた方を国々の民の中に散らさる。しかし、ごくわずかな者たちが主の追いやる国々の中に残さる。あなた方はそこで人間の手で作った見えることも聞くこともせず、食べることも嗅ぐこともしない木や石の神々に仕える。それに対して生きる誠の神は決して推しではありません。御言葉である聖書を通して主は語りかけてくださいます。また生きる誠の神はミクラでもありません。誠の神はどのような隠れているものでも、どんなに小さいものでも、すべてを見通すことがおできになります。また生きる誠の神の神は、まあ、寸法でもない。必死になって救いを求むもの、心の貧しい者の叫びを必ず聞いてくださいます。エレミヤ記の七章の七節、一文章だけですけれども素晴らしい証であります。1157ページです。エレミヤ記七章の七節、しかし主は誠の神、生きる神、とこしえの王。偶像により頼む者は愚かです。生きるまことの神に信頼する者は助けられます。主は助ける力、また守る力を持っておられます。もう何年前だったか忘れました。ある時、まあ、高知で、ある、まあ、夫婦はちょっと悩むようになったんです。一人息子は、まあ、急に亡くなったんです。まあ、親は、まあ、肉屋さんで考えられない職を得たんです。まあ、長尾秀夫と安子さんだったんですけども、まあ、彼らはイエス様のことを聞いたとき、どういうことかわからなかったけど確信したのはこれだ、必要なのはイエス様を知ることです。イエス様を知るようになり、結局、まあ、希望を持つようになったのです。そして誰も教えなかったんです。けど夫婦はすぐ今まで本当に大切にした仏壇すぐもう捨てて申しちゃったんです。ちょっと 考えられない。それから何日後でやっぱり、まあ、息子は亡くなったんです。その時あの夫婦はすぐもちろん聖書の基づいての葬儀が頼んだんです。やっぱり残されて我々もイエス様必要とします。親戚もみんなイエス様を知らなければもう大変だと思ったのです。